おはようございます。
おはようございます。
マルコの8章。喉の調子が悪いです。なので、最後まで聞きづらくならないように、喉が持ちますように。今日は、まあ、これも、このマルコの8章も、いろいろな、その、出来事が記録されています。で、その、まあ、一つ一ついろんなその適応であったり、学びがあるんですけども、で今日はこの8章を通して私たちにこの与えられている、まあ、命というのは2種類あります。一種類目はこの体の命です。この生きているというこの命。どのような生き方をしていようと私たちは生きているので、この命というのがあります。それが一つ目。二つ目は実際にその神がイエス・キリストを信じる信仰によって与えてくださった永遠の命です。永遠の命というのは、もちろんその永遠に生きるというこの命でもありますが、その私たちの言うこの体が保たれるというその命以上に、もしくはそれと同じぐらいに、この神との関係の中に神の愛を受け取り、で、私たちもその感謝として、また喜びを持って、神を愛するという、この神との関係という命があります。だから、その二つについて、この命について、命というのはあるんですけど、その私たちに与えられたこの命というのが、この一体全体何のためのものなのか、誰のためのものなのか、それを、この八章を通して一緒に学んでいきたいと思っています。一言祈ります。天のお父さん、今日もイエス・キリストの御名の上に私たちをここに集めてくださり、あなたの恵みの御座の前で、あなたの言葉を今開き学ぼうとしています。どうかこれからの時をあなたが導き、また祝福してください。私たち一人一人のうちにあなたが取り精霊によって理解すべきことを与えてくださって、頭で理解することも、また自分の日常生活の中で、この理解したことを持ち帰って、この理解に基づいて考えたり、実際に生きたりすることができるように、この肉体の命も、またあなたとの関係という、その、この生きる命も、どうぞそれぞれを祝福してくださるようにお願いします。また、御言葉を分かち合う私に、今日もあなたの力と知恵をお与えください。ちょっと喉の調子も悪いので、どうか最後まで語り尽くすことができますように、私を支えてください。今日も、イエス・キリストにあって、みんなで心一つにしてあなたに期待します。イエス・キリストの皆によって祈ります。アメン。マルコの8章のまず1節から10節までは、4000人の給食です。少し前に、5000人の給食がありました。マルコの6章ですね。で、それに続いて、この4000人の給食です。まず1節から4節までをお読みします。その頃、また大勢の人の群れが集まっていたが、食べるものがなかったので、イエスは弟子たちを呼んで言われた。かわいそうに、この群衆はもう3日間も私と一緒にいて、食べるものを持っていないのです。空腹のまま家に帰らせたら、途中で動けなくなるでしょう。それに遠くから来ている人もいます。弟子たちは答えた。こんな偏僻なところでどこからパンを手に入れてこの人たちに十分食べさせることができましょう。群衆がイエスのもとに集まっていました。このマルコの7章からの続きというふうに考えてみれば、デカポリス地方のガリラヤにイエス・キリストたちがいたということになります。で、デカポリス地方のガリラヤというのは、以前はイエス・キリストが行かれた時に6章ですかね。ごめんなさい、もっと前か。6章かな。ごめんなさい、5章ですね。そのゲラサ人の地に行った時に、レギオンに疲れた人がそこにいました。イエス・キリストが彼からその悪霊を追い出して、彼がその正気に戻ったんですけど、そのレギオンたちがもうその底知れぬところに行くのをそのお命じにならないでくださいと。もっと活動したいですと、この地上で。なので、何かどこかしらの肉体に私たちを入れてくれと。 そしたらそこに豚が飼ってあったので、その悪霊たちを豚に入ることを許可さなさったわけですよ。そしたら、その豚が湖に、そのもう狂っちゃって、湖に入ってってみんな死んじゃったんですよね。で、それを見てた、その豚を飼ってた人たちが、これはなんだって。自分たちのビジネスがなくなっちゃったじゃないかって。そのレギオンに疲れてた人たち、人が、その癒されたというよりも、その自分たちのその生活の糧がなくなったということに嘆いたんですよ。で、こっから先何が起こるかわかんないから、もう帰ってくれと。ここには来ないでくれと。で、そのような場所でした。で、そのレギオンに疲れていた人が、イエス・キリストの元に行って、どうか私をお供させてくださいって。イエス・キリストについていくことを願ったんですよ。一緒にいることをね。だけど、イエスはそれを許さなかったです。そうじゃなくて、主があなたにどれだけ憐れんでくださったのか、主があなたにどのような大きな素晴らしいことをしてくださったのか、あなたのその家族のところに戻り、あなたのその町に戻り、それを伝えなさいって言いました。それがこの結果です。以前は帰ってくれと言われた地で、大勢の人が集まって、しかも3日間イエス・キリストと一緒にいて、もう食べ、飲まず食わずか、まあ、どうかはわかりませんが、自分たちが持ってたのも最初はあったでしょう。だけども長い間、そのご飯も食べないぐらいイエス・キリストと一緒にいたいんですよ。この変化は何かというと、このイエス・キリストに悪霊を追い出してもらった、このレギオンを追い出してもらった人が、イエス・キリストが私に今ついてくるんじゃなくて、あなたがそのあなたの生まれ故郷にあなたの家族のもとに戻って、そのどれだけ憐れんでもらったのか、どれだけ素晴らしいことをしてもらったのか、それを伝えなさいといったことに忠実だったからです。それを聞いた人たちが、そのイエスを求めてきたんですよ。また癒しを求めてきたんですよ。それで大勢の人たちが集まって、そのお腹空いてきたなとかそういうのも関係なく、とにかくイエス・キリストの前にいるっていう、この3日間続けている、それが男性だけで4000人いたんですよ。で、3日も経ったので、もうお腹も空いてくるだろうって、このまま解散させたら、帰りまで持たない人たちもいるかもって。だからデカポリス地方っていうのはさらにこの東側に、その奥に、奥まったところにありますから、そこから来てたのであれば、そのもうお腹が空いて倒れてしまうかもしれない。だから、食べるものをあげようって。ここで弟子たちは、私が聖書を書くのであれば、あ、主よ、あの5000人の給食の時と同じですね、みたいな。少し前に同じようなことがありましたよね。なので、一つでもパンがあれば、あなたは祝福してくださるはずですって。前回は5000人でしたって。今回1000人も少ないですって。だから、あなたの出番ですね、しようって。私たちはパンを探してきます。魚を探してきます。となるんですが、弟子たちは、4節にあるように、こんな偏僻なところで、どこからパンを手に入れて、この人たちに十分食べさせることができましょうと言いました。そこでイエス・キリストは5節。するとイエスは尋ねられた。パンはどれくらいありますか？弟子たちは7つですと答えた。するとイエスは群衆に地面に座るようにおっしゃった。それから7つのパンを取り、感謝を捧げてからそれを裂き、人々に配るように弟子たちに与えられたので、弟子たちは群衆に配った。また、魚が少しばかりあったので、そのために感謝を捧げてからこれも配るように言われた。人々は食べて満腹した。そして余りのパン切れを7つのカゴに取り集めた。5000人の給食の時には5つのパンと2匹の魚でした。で、今回は目の前には4000人です。1000人も少ない。さらにパンは2つも多い。魚は前回は2匹でした。今回は少しばかりだから、イメージとしては2匹よりも多い。だから、その条件としては前回より楽です。にしても、私たちの力ではどうすることもできないです。本来ここで弟子たちは前回よりも多いパンとその魚を見て、しようって、あなたならこれをなさることができますというふうになって叱るべきなんですが、彼らはちょっと鈍かった。私たちも、もしくは私も同じように、鈍くなることがたくさんあります。以前同じようなことで助けてもらったのに、経済的なことや物質的なことや人間関係で助けてもらったのに、前回はうまくいったけども、今回はうまくいかないかもしれないというその不安から、 神に期待することや祈ることをやめてしまうことがあります。私は弟子のことは笑えないです。弟子よりもひどいから。少なくとも同じぐらい鈍いです。9節と10節。人々はおよそ4000人であった。それからイエスは彼らを解散させられた。そしてすぐに弟子たちと共に船に乗り、ダルマヌタ地方へ行かれた。前回の5000人の給食と今回のこの4000人の給食はあるところでは似ています。というか原則は同じです。一つにイエス・キリストの元に集まった人たちが大勢いたってことです。そしてマルコの前回6章でイエス・キリストは34節。船から上がられると多くの群衆をご覧になった。そして彼らが羊飼いのいない羊のようであるのを深く憐れみ、いろいろと教え始められた。イエス・キリストはこの5000人の給食をしたときに、その目の前の人たちを羊飼いのいない羊のように見られて、深く憐れまれたと書いてあります。今回の4000人の給食のときも、8章の1節、ごめんなさい、2節に、かわいそうにって言ってます。憐れむということは、かわいそうに思うということです。だから、この目の前にイエス・キリストが、かわいそうにって、憐れんだ人たちがいたんですよ。そして、その人々に仕えるのには、十分な物質的な力がなかったんですよ。少ししかなかったんですよ。5000人の給食の時には、5つのパンと2匹の魚です。今回の4000人の給食の時には7つのパンと少しばかりの魚です。数が少し増えたからといって、そもそも不可能な話です。しかし、イエス・キリストが神に感謝したんですよ。祝福を求めたんですよ。このパンを祝福してくださいって。この魚を祝福してくださいって。そしたらどうなったかというと、これが増えて、咲いても、パンが現れるんですよ。ポコンって。音が鳴ったかどうかは分からないけど。どのような感じだったか分かんないけど、入ってあげて次、目を見た、こう、手元に、その目を移したら、またパンが増えてるんですよ。半分渡した分、また増えてるんですよ。そうやって、その、どんどん増えていったわけですよ。前回は12のカゴに余りました。今回は7つのカゴに余っています。神は、私たちが持っているもの、また弟子たちが持っていたもの、そこにあるものを祝福して、それを豊かに増やしました。何のためかというと、イエス・キリストが憐れんだ人たち、憐れむべき人たちが、その人たちの必要が満たされるためです。何のための祝福かです。私たちよく祝福してくださいというふうに祈ります。祝福されたいですか？はい、されたいです。私が物質的に、経済的に、霊的に祝福を受けるのは、私という個人を神が祝福したいから、祝福したいだけだからじゃないです。当然、私たち一人一人を祝福したいんですよ、神は。けどもと同じように、私の周りの人たちを祝福したいんですよ。神が憐れんで、その必要を満たしたいと思っている人たちを、私たちを通して、その必要を満たしたいんですよ。弟子たちの手の中で増えていくパンやその魚を見て、弟子たちがバクバク食べてたわけじゃないですよ。すっげーって言いながら、パン増えた、俺も食べようみたいな、お腹すいたみたいな。そして彼らが腹いっぱい食べて、満足した、そのために神はこのパンと魚を祝福したんじゃないんですよ。彼らを通して、神が、イエス・キリストが憐れんだ人たちを、の必要を満たされるために、神はその物質的な祝福を与えました。どうぞ私を祝福してくださいという祈りが悪いわけじゃないです。でも何のために祝福してくださいというふうに祈るかです。私が祝福される目的は、周りにいる 憐れみを受けるべき人々の必要が満たされることも含まれるんですよ。神からの祝福のチャンピオンというのは、神からイエス・キリストを信じる信仰によって正しいと認められ、聖霊が与えられることです。聖霊が与えられて、その聖霊が私たちに、アバ父よって、この神を、このすべてを作られた方を、私たちはお父さんって呼ばせていただける、この神を愛し、神に愛され、神を愛するという、この愛し合う関係に、関係が与えられるわけですよ。私たちに与えられているこの命は、自分だけが祝福されるもののためじゃないです。祝福してくださいという祈りが悪いわけではないですが、それを自分だけの祝福として留めておくというものであれば、その目的は間違ってます。神は私たち一人一人を通して、私たちの周りにいる人たちを祝福したいんですよ。そのために私たちは祝福されるんですよ。私たちのなんか、物質的な経済的なものが豊かになっていく、私たちの霊がその燃やされて、私がそのより神とその親しい関係になって、そこで私と神との関係が完結しますみたいな、そういうもののためじゃないんですよ。神との関係が祝福されて、より喜んで、よりその私の内側でこの感謝とか賛美とかが生まれて、そして周りの人たちに仕えるためのものですよ。私たちに与える、私たちに与えられている命というのは、この神との関係というのは、当然私たちの祝福のためでもありますし、けども、それはと同時に私たちの周りにいる人たちのための祝福のためでもあるんですよ。11節。パリサイ人たちがやってきてイエスに議論を仕掛け、天からの印を求めた。イエスを試そうとしたのである。パリサイ人たちは印、つまり、あなたがキリストであるっていうんだったら、その印を見せてみる、見せてくださいよと。そうしたら信じますよと。そういうふうに言いました。12節と13節。イエスは心の中で深く探索して、こう言われた。なぜ今の時代は印を求めるのか、誠にあなた方に告げます。今の時代には印は絶対に与えられません。イエスは彼らを離れて、また船に乗って向こう岸へ行かれた。イエス・キリストはこのように答えました。マタイの福音書にはもう少し詳しく、書かれているので、そこをちょっと読みたいと思いますが、マタイの16章の1節から4節、私は1節から4節をお読みしますが、テレビに出ているのは4節だけです。マタイの16章。ウォーマタイの16章の1節。パリサイ人やサドカイ人たちが御そばに寄ってきて、イエスを試そうとして天からの印を見せてくださいと頼んだ。しかしイエスは彼らに答えて言われた。あなた方は夕方には夕焼けだから晴れると言うし、朝には朝焼けでどんよりしているから今日は荒れ模様だと言う。そんなによく空模様の見分け方を知っていながら、なぜ時の印を見分けることができないのですか。悪い寛因の時代は印を求めています。しかし、ヨナの印の他には印は与えられません。そう言ってイエスは彼らを残して去っていかれた。マタイの方、ごめんなさい、マルコの方では印は与えられないと言いました。で、マタイの方では印は与えられないんだけど、ヨナの印は与えられるって。もうすでに与えられてるんですよ、ヨナの印というのは。だから、新しく与えられることはないよというふうに、そのマルコは言っていて、マタイの方はそのヨナの印は与えられてるけどねっていうことを言っています。で、ヨナの印っていうのはじゃあ何なのかというと、マタイの12章の39節と40節です。マタイの12章の39節と40節。しかしイエスは答えて言われた。悪い寛因の時代は印を求めています。だが預言者ヨナの印の他には印は与えられません。ヨナは3日3晩、大魚の腹の中にいましたが、同様に人の子も三日三晩地の中にいるからです。これ何かというと、イエス・キリストの復活の話です。ヨナはその大きな魚に飲まれて腹の中に三日三晩いました。それと同じように、イエス・キリストもその腹というか地の中にいるんだって。イエス・キリストは黄泉に下ってくださいました。十字架で亡くなって、その死なれて、そして葬られて、その三日の後に 蘇るんですけど、その間、その地の中にいるわけですよ。立法学者やパリサイ人たちは結局どうなったかっていうと、イエス・キリストの復活した後、その話を聞いたときに、彼らは信じなかったんですよ。イエス・キリストが復活されたということを聞いたんだけど、そこで、この墓を守ってた、その、守衛の人たちがいたんだけど、自分たちが扱わした。で、それで、御使いが下ってきて、その、地震が起こって、そして御使いがその、墓を塞いでた石を転がすわけじゃないですか、ゴロゴロゴロって。稲妻のような、その、御顔をしてて、そしてその、衣は白く輝いてたって。で、それでもビビっちゃったんですよ。イエスがその墓の中にいないことも見てるんですよ。全てを見てるんだけど、その人たちが帰ってった時に、この立法学者やパリサイ人たちにそれを報告したんですよ。そして彼らが何て言ったかっていうと、弟子たちがイエスのその遺体を盗んでったっていうふうに言いなさいって言って、お金払って賄賂を与えて、そのようなその噂を立てたわけですよ。彼らはこのヨナの印が与えられるというふうに、その彼らが求めていた印を見ても、結局信じなかったんですよ。しかし弟子たちはイエス・キリストのこの復活を通してはっきりと信じました。またマリアを通して、ヨセフとマリアを通して、その生まれてきたイエスの、まあ、育ってくる中での兄弟たち、ヤコブの手紙を書いたヤコブとユダの手紙を書いたユダ。この二人はヨセフとマリアの子供たちです。彼らは最初はイエスをキリストだと信じていませんでした。で、いつ彼らが信じたかというと、イエス・キリストの復活の後ですよ。はっきりしたのは。だからそうやってヨナの印を見て信じた人たちもいます。けど彼らは、その彼らというのは、立法学者たちはそれは求めはしたけど、結局は信じるつもりはなく、印見せてみろよって言ったわけだから。だから、信じなかったんですよ。イエス・キリストの復活を聞いても。ここで質問ですよ。イエス・キリストの復活というのが、私にとって、私たちにとって、どのような意味をなすのかですよ。私のうちに、あなたのうちに、キリストを死者の中から蘇らせた神の力が働いているかどうかですよ。この新しい命が与えられたんですよ。今までは自分の思うところに従って、自分の良かれと思うことに従って生きてきたんです。善と悪の区別もつかないまま生きてきたんです。けれども、その私たちのその持ってた善悪の基準というのが間違ってたということに気がついたんです。そして神の恵みによって、またイエス・キリストの十字架のこの贖いによって、私のこの罪が許されるということを私たち信じたんです。で、私の罪を贖う。私の罪を許して、この罪のゆえに本来受けないといけなかった罰を免れるために、ご自分の息子イエス・キリストをこの世に使わして、それだけじゃなくて、ローマの鞭打ちや、リンチや、茨の冠や、蔑みや、十字架を通過させて、罰として、イエス・キリストは、死を受け入れてくださったわけじゃないですか。死ぬことのない方ですよ、本来。そのために、私たちが許されるために、私たちが神の前に正しいものと立つことができるように、神はイエス・キリストを犠牲にし、イエス・キリストはご自分の命を捨てたんですよ。それは私たちが神との間に命を得るためですよ。イエス・キリストが復活するというその印、ヨナの印というのは、私たちのうちにも与えられて叱るべきです。今までその自分自身、自己中心で生きてた私というのが、神が願っておられることが何なんだろうということを、その興味を持ったり、それを意識するような私に変えられていくんですよ。そしてそれだけじゃなくて、その神が願っておられるに自分の願いじゃなくて、神が願っておられるように私生きたいから、その生きることができるように助けてくださいという祈りが私たちの毎日の生活の中に与えられるはずなんですよ。それだけのそのインパクトを このイエス・キリストの十字架というのは、またイエス・キリストを信じる信仰によって私たちに与えられたこの命というのは私たちに与えるはずなんです。イエス・キリストが復活されたことの証拠は、2000年前だったらイエス・キリストがそこにその40日間歩いてるわけだから、ほらって言えるわけですよ。だけど、今のこの時代にあって、私たちに与えられるイエス・キリストが復活なさったという、その死者の中から蘇ったという神の力を明かしするのは、私たち一人一人ですよ。私を見てくださいって。こんなに大きくなりましたじゃないですよ。神の力によって、以前本当に何にも分かってなかったのに、何にも見えてなかったのに、正しさも。それが少しずつ見えるようになってるんですって。自己中心的に生きて、神の御心なんて何の関係もないところで生きてたのに、神を求めるようになってるんですよ。神が願っておられるような、そのことを自分自身の生活の中で、自分の人生を通して成し遂げるような力なんて全くなかったのに、何かそれをその追求するような力が与えられたりするんですよ。気がついたらその愛の実が結ばれてたりするんですよ。この命というのは、イエス・キリストの復活による新しい命というのは、私だけのものでも、私のためでもあります。けど、それを見て、本当にイエス・キリストの十字架と復活を証しするためのそのツールとして、つまり、それが福音として伝わっていくために、私たちの周りの人たちに、そのイエス・キリストの十字架と復活が、そして罪の許しを得させる悔い改めが、本当に与えられるものなんだということを証しするものなんですよ。この命というのは、私たちの祝福のためであり、私たちの周りの人たちの祝福のためでもあるんですよ。さて、彼らが弟子たちのところに帰ってきてみると、その周りに大勢の人の群れがおり、また律法学者たち、なんか違うところ読んでるね。9章だね。なんか変だなと思いました。すいません。マルコの8章の14節。弟子たちはパンを持ってくるのを忘れ、船の中にはパンがただ一つしかなかった。大事件ですね。15節と16節。その時イエスは彼らに命じて言われた。パリサイ人のパンダネとヘロデのパンダネとに十分気をつけなさい。そこで弟子たちはパンを持っていないということで互いに議論し始めた。弟子たちは勘違いしたんですよ。これ、パリサイ人のパンダネとかヘロデとサドカイ人とかその人たちのパンダネに気をつけなさいって言ったのは、そのパンダネっていうのは種っていうのは罪だから、彼らの罪、つまり偽善に気をつけなさいっていうことですよ。って言ったのに、パン持ってくるのを準備するのを忘れちゃって、誰の番かわからないけど、それでパンが1個しかなかった。13人の男性がいるのに。パンが1個しかなかった。それで、そのパンダネの話をイエス・キリストがなさったので、俺は誰かパン持ってこなかっただろうって、準備するのを忘れただろうっていうのを責められたというふうに思ったんですよ。そうすると、俺じゃないとお前が持ってくる番だろうとか、お前が俺に言ってくれないからだろうとか。でリマインドしれよみたいな、いろんなことで議論し始めたんですよ。だから俺の責任じゃなくてお前だろうみたいな、そういう議論ですよ。そこでイエス・キリストは弟子たちに言いました。17節。それに気づいてイエスは言われた。なぜパンがないと言って議論しているのですか？まだわからないのですか？悟らないのですか？心が固く閉じているのですか？目がありながら見えないのですか？耳がありながら聞こえないのですか？あなた方は覚えていないのですか？私が5000人に5つのパンを割いてあげたとき、パン切れを取り集めていくつのカゴがいっぱいになりましたか？彼らは答えた。12です。4000人に7つのパンを割いてあげたときは、パン切れを取り集めていくつのカゴがいっぱいになりましたか？彼らは答えた。7つです。イエスは言われた。まだ悟らないのですか？5つのパンから5000人に給食したんですよ。7つのパンから4000人に給食したんですよ。そしたら一つのパンで13人ぐらいいけるでしょう。まだ悟らないのですかっていうことですよ。なぜ彼らが悟れないのか。 もしくはなぜ私が悟れないのか。それは、奇跡とか不思議とか、一つ一つの私たちのこのいろんなこのことがある出来事というのが、その目の前の出来事がそれで終わってるんですよ。自分たちの信仰に何も結びついてないんですよ。なんかある大変なその状況の中で、助けてくれって神に助けを求めるんですよ。そしたら神が良くしてくださって、その大変な状況を通過することができました。例えば。そうするとそこで終わるんですよ。ああ、よかったって。この大変な状況が終わってよかったって。丸終わりです。そうやって目の前の出来事で一つ一つ終わってしまったら、その背後におられる神やイエス・キリストに意識を向けることがないんですよ。あの時にそのうまくいってよかった。あれ以上悪くならなくてよかった。必要なものが与えられてよかった。病気が良くなってよかった。それで丸、丸、丸で終わってたら、私の信仰と私たちの信仰とその出来事が何にも結びつかないんですよ。5000人の給食あれすごかったっすよね。4000人もすごかったっすよね。でも13人無理っすねってなるんですよ。全然このリンクしてないんですよ。5000人の給食をしてくださる神であれば、4000人でもできるでしょうって。4000人にできるんだったら私たちの13人くらい何とでもないでしょうって。何か神に助けていただいたのであれば、その助けていただいたその出来事を喜ぶんじゃなくて、それも別にいいですけど、その背後から私たちを助けてくださった、私たちにその力を与えてくださった、励ましを与えてくださった神に感謝するんですよ。この方が私の神であり、この方が私のお父さんとなってくださってるんだって。この方の関係が私にはイエス・キリストにあって与えられてるんだって。だから、この力強い方を私はお父さんと呼ばせていただいて、いつでも、どこからでもイエス・キリストの御名によってこの方に呼ばわって、そしてこの方からその必要を与えていただくことができるって。そうなると一つの出来事にその囚われて、その一つ一つで終わって、で、その次の出来事の時にまたなんかこの嵐が来るようなことって起きないんですよ。嵐のようなその展開になったとしても、神に対するその信仰によって前回も大丈夫だったから今回もその大丈夫なはずだって。前回も助けていただいたから今回も助けていただけるはずだって。私の力とか私のなんか能力とか私の素晴らしさとかそういうのではなくて、神が私を憐れんでくださいりさえすれば、神が憐れみを向けたものに対して必要なものを必ずすべて用意して与えてくださるはずだというその信仰に立つことができるからです。目の前の出来事で終わってしまってはならないですよ。私の意識が神やイエス・キリストに向かない限り、いつまで経っても私の信仰は成長しないんですよ。どんなに奇跡的なその癒しが与えられても、どんなに奇跡的なその必要が満たされるような、そのようなことが起こったとしても、たとえ目の前のその亡くなった人が生き返るような、そのようなものすごい奇跡が起こったとしても、それが私の信仰に結びつかない、つまり神を、最後に得られる神やイエス・キリストを認めないのであれば、その時は良かったね、でも次の時は良くないね、みたいな。そのリンクしていかないんですよ。点と点が繋がっていかないんですよ。そうなってくるともう終始目の前の状況とか状態が改善することを願うことしかできないんですよ。でもこの世界もこの宇宙もこの地球も全てを作られた方と、父と子としての関係が与えられているというところに私たちの信仰が働くのであれば、この命を神とのこの素晴らしい力強い方とこの関係が与えられているこの命というものを十分に味わうようになるんですよ。これが私たちに与えられる一番の祝福ですよ。一つ一つの出来事が神との関係、この私たちに与えられている命がその成長するためにより豊かになるためのものとなっていく必要がありますよ。 物質的なものとか、経済的なものとか、あとはその肉体的なものとか、そればっかりを求めるんではなくて、そしたらその命が、神との関係が、私たちの周りの人たちにとっての祝福となっていくんですよ。22節。彼らはベツサイダに着いた。すると人々が盲人を連れてきて触ってやってくださるようにイエスに願った。イエスは盲人の手を取って村の外に連れて行かれた。そこで癒したんじゃなくて村の外に出てたんですね。耳が不自由でその言葉がうまく話せない人がいましたよ。7章の33節にあります。同じようにその群衆として来たんだけど、その群衆のいないところに連れて行きました。このあまりにも癒しとか奇跡とか不思議とかっていうのが先行すると福音を伝えることができなくなるからです。これをやってください、あれをやってください、そうやってそのみんなディマンディングになるんですよ。そのやってくれやってくれくれくれくれになるんですよ。なのでそのみんなが見てる目の前では大きなことはなさらないんですよ。福音を伝える必要があるから。続きから読みます。そしてその両眼に椿をつけ、両手を彼に当ててやって何か見えるかと聞かれた。すると彼は見えるようになって人が見えます。木のようですが歩いてるのが見えます。と言った。それからイエスはもう一度彼の両眼に両手を当てられた。そして彼が見つめているとすっかり治ってすべてのものがはっきり見えるようになった。そこでイエスは彼を家に帰し、村に入っていかないようにと言われた。これも前回と同じように、その癒しには型がないってことですよ。癒しの方法に型もないですよ。じゃあみんな唾つけるかっていう話になってくるから。そういったもんじゃないですから。また、今回はその段階を経て癒されてるんですよ。瞬間に癒されることもあれば、こうやって徐々に癒されるようなことだってあるわけですよ。だから、その、今祈ってもらって癒されなかった、祈って癒されなかったからといって別に悲観することないですよ。この、神が癒しを与えようとしているときに、その段階というのは、がある可能性はあるから。そうじゃないときもあるから。だけど、ここも、その物質的な、経済的な、肉体的なその祝福というのは、その、神を愛し、神に愛されるっていう、この神との生きた関係と比べると、その2番手、3番手なんですよ。一番のその祝福というのは、イエス・キリストを信じる信仰によって義と認められ、聖霊が与えられて、神とのこの生きた関係が、この命の、この新しい命に生きるってことだから。だから形もないし、その癒しの方法にも、その癒される段階にも、その形はないんですよ。27節から、33節までは、まあ、ペトロの話です。ジェットコースターに乗るんですよ。まずは27節から30節。それからイエスは弟子たちとピリポ・カイザリアの村々へ行かれた。その途中イエスは弟子たちに尋ねて言われた。人々は私を誰だと言っていますか？彼らは答えて言った。バプテスマのヨハネだと言っています。エリアだという人も、また預言者の一人だという人もいます。するとイエスは彼らに尋ねられた。では、あなた方は私を誰だと言いますか？ペテロが答えてイエスに言った。あなたはキリストです。するとイエスは自分のことを誰にも言わないようにと彼らを戒められた。ペテロの信仰告白です。イエスは何者なんだろうって。イエス・キリストが聞いたんです。私は誰だと思いますか？あなたは。あなた方はって。私のことを誰だと思いますか？そしたらペテロがあなたはキリストだって言ったんですよ。メシアだって。つまり救い主だって。イエスは否定してないです。むしろ肯定してます。言わないでねって。また別の方では、マタイの方では、そのこのことを示したのは人間じゃなくて天にいます私の父だって言いました。だからあなたはキリストですって。マタイの方ではあなたは生ける神の御子キリストですと言いました。で、それは正解だって当たっているってイエス・キリストは肯定してるんですよ。だけど、ご自分がキリストであるということをまだ誰にも言うなよっていうふうに戒めてるわけです。なぜかというと時を待っておられるんですよ。イエスがキリストであるということを公言なさって、 それをその明らかにそのみんなの前で自分がキリストであるということをその公に示すのはエルサレムに入場するときです。最後のその水越の祭りの前。その時にロバに乗って、ロバの子に乗って、そしてホサナーって、祝福あれ主の皆によって来られる方にって、これはそのユダヤ人たちが、メシアを、救い主を、キリストをその迎え入れる時のためのその詩篇ですよ。それを使ってそのイエスをキリストとして迎えたんですよ。その時をイエスは待っておられるわけですよ。だからまだ誰にも言うんじゃないよって。今ここで深くは話しませんけど、ダニエルの9章に、ダニエルの70週の予言というふうに、その有名な予言があります。それは、キリストがいつエルサレムに入場するかというその予言です。それを計算すると、そのイエス・キリストが、水越の祭りの4日、5日ぐらい前になるのかな、に、その2、3の10日、だから4日前ですね、にエルサレムに入場する日にバッチリ当たるんですよ。びっくりするぐらい当たるんですよ。だから、そのタイミングを待っておられるわけですよ。イエス・キリストは。ダニエルはその時に予言したのは445年とか、そのぐらい前のに予言したんですよ。もっと前か。その前に、これからその、深く話さないって言っといて、話すようになっていくんですけど、エルサレムを、その、城壁を、その建て直しなさいって言ってから、その69種あるって。それを計算するとそうなるんですけど。そうやってそのご自分がキリストとして認知されてエルサレムに入るとかこのタイミングを待っておられるんですよ。だからまだ誰にも言うなよというふうに言うわけです。だけど神ご自身がペテロを通してそのこのイエスがキリストであるということを告白させたんですよ。そしたら31節から33節。それから人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちに捨てられ、殺され、三日の後に蘇らなければならないと弟子たちに教え始められた。で、イエスがご自分はキリストであるということを認めて、キリストとしての役割をはっきりと教えたんですよ。ペテロの信仰告白にその基づいてというか、基づくというか、信仰告白を受けて、そうだって私はキリストだよって。だからキリストとしてこの苦しみを受けないといけないんだということを彼らにはっきりと教えました。すると、32節。しかも、はっきりとこの事柄を話された。するとペテロはイエスを脇にお連れして、いさめ始めた。いさめるっていうこと。ダメですよ、しよう!いさめてるんです。しかしイエスは振り向いて弟子たちを見ながら、ペテロを叱って言われた。下がれ、サタン。あなたは神のことを思わないで、人のことを思っている。さっきは信仰告白をしたんですよ。あなたは生ける神の御子キリストですって。でも今度は、その人情告白をしたんですよ。人情を持ってイエスキリストを見たんですよ。そんなことがあなたに起こってはならないって。信仰から来てないんですよ。自分の人情から来てるんですよ。それでどうなったかというと、さっき、その信仰告白の時には、あなたは幸いだって。このことをお示しになったのは人間じゃなくて、天におられる私の父だって。幸いだって言われたんだけど、その次の瞬間にお前はサタンかって。サタン呼ばわりされた。下がれサタンです。サタン呼ばわりされたんです。なぜサタン呼ばわりされたかっていうと、神のことを思わないで人のことを思ってるからです。なんでこうなっちゃったかっていうと、人情で、イエス・キリストを説得しようとしたからです。私の愛する方が、こんなにも素晴らしい方が、律法学者とか宰相たちに捕まって苦しまれて死ぬようなことがあってはならないって。人情ですよ、全部。人情すべてが悪いとは言いません。けれども、人情が神の御心を妨げることがあります。私たちはよく情を持って、同情心を持って大丈夫だよっていう言葉をかけます。大丈夫だよという言葉がその人の助けになることもあれば、全く助けにならない時もあります。間違っていることに対して大丈夫だよというのは、それはその人にとっての助けにはなりません。聖霊は私たちのその心の内にある悪い思いとか、罪というのを示そうとするんですよ。 だけど私たちはそれをかわいそうに思って大丈夫だよって、私もそういうこともあるし、その他の人だって人間だからもうそのしょうがないんだよというふうに言っちゃいます。でも聖霊は何て言いたいかっていうと、その私たちの罪を示して、その上でだからこそあなたに許しが必要なんだって、だからこそその許しをあなたに神が与えるために、祝福として与えるためにイエス・キリストが十字架にかかってくださったんだって、何もできない私なんかって思ってしまうようなあなたのことを神は深く憐れんで、ご自分の御子であるイエス・キリストを与えるほどにあなたのことを愛しておられるんだって、だから大丈夫なんだって言うんですよ。だけど私たちの人情はそこの神のことを、イエス・キリストのことを吹き飛ばして、それをその妨げて、そうじゃないってかわいそうだから、いやそんな思い悩まないでいいよって言うんですよ。でも聖霊は私たちに思い悩んでほしい時があるんですよ。そして私たちの内側にも私たちの周りにも神以外に助けがないということを教えたいんですよ。この祝福がどのようなその素晴らしいものなのかということを、神が与えようとしているよりこの命という関係がどれだけ素晴らしいかということを神は教えたいのに、私たちが言う大丈夫だよっていうので、その全部吹き飛ばしてしまうことってあるんですよ。だから気をつける必要があります。私たちは普段から静まって聖霊の声を聞くっていうことに取り組んでる必要があるんですよ。そうじゃないと自分の心から出てくるその内にあるこの思いというのが、口に出す言葉というのが、その聖霊が与えてくださるものなのか、それとも自分の人情から出てくるものなのか、判断することができないことがあるからです。黙ってなさいって聖霊が言うときに黙ってないといけないのに、その聖霊の声が聞こえなかったりするんですよ。なぜかというと、毎日の生活の中でその聖霊の声を聞こうとしないからですよ。どれだけ静まって神の前に、あなたは私にどのような一日を過ごしてほしいと願っておられるんでしょうか、そういう祈りをどこまでしてるかですよ。聖霊の声が聞こえてくるんだということを信じて、その思い巡らすようなその時間がないと、そのなんかこのパッてこのなんかが起こった時に聖霊の声を聞くっていうことができないんですよ。だから私たちの祈りの中に自分のお願いを聞いてもらうだけじゃなくて、それだったらもう一方通行じゃないですか。お願いしますお願いしますお願いしますって、そこには関係っていうのはないですよ。もし皆さんのその周りにいる人たちが、周りにいる人が、その皆さんに何か話しかけてくるときには、必ず、これお願いね、あれお願いね、こうしてね、ああしてね、これしないでね、っていうそのお願いばっかりだったら、その人との関係っていうのはちょっと難しいじゃないですか。こちらの言い分はないんですよ。こちらが願ってることを全く聞かないけど、相手はこれして、あれしてっていうふうに言ってくるんだったら、きついですよ。関係っていうのは、その、立て上がっていかないですよ。神との関係も同じなんですよ。神にもその願っておられることがあるんですよ。そして私たちはその神が願っておられることをその聞かないと、私たちが神とのその関係っていうのは、この命というのが立て上がっていかないし、この命を本当にその享受してその味わうことってできないんですよ。感情や人情に根ざしている限り、信仰の歩みっていうのはジェットコースターのようなその体験になります。ある時には超いいんですよ。でもその次の瞬間はガンと落ちるんですよ。そのこれを示したのは私の父ですって言って、逆れサタンみたいな、父ですサタンみたいな、それの繰り返しでもう全然安定しないんですよ。で本当にその神が何を願っておられるかということを私たちが思い巡らすと、その命の中に私たちが根ざすと、信仰は成長していきます。34節、それからイエスは群衆を弟子たちと一緒に呼び寄せて彼らに言われた。でこの後私についてくるかっていう質問をするんですけど、私についてくるんだったらこうしなさいよって。だから弟子たちだけじゃなくて、その群衆の中からもご自分についてくる人たちを募ったんですよ。十二弟子っていうわけではないですけど、そのイエスを信じてイエスに付き従ってくる人たちを群衆からも募ってるんですよ。群衆っていうのはいろんな動機でそこにいます。イエスを本当にそのイエスのその教えを聞きたいという人たちもいれば、ただその奇跡とか不思議を見たいという人たちもいます。また病気が癒されたいという人たちとか、この自由になりたい、解放してほしい、その苦しみから解放してほしいっていう人たちもいます。いろんなその人たちが、そのいろんな動機を持っている人たちが群衆の中にはいます。 だけどありがたいことに、その人たちに対してイエス・キリストは、そのご自分についてくるかどうか質問してるんですよ。だから、そのイエス・キリストに従うためには、突き従っていく、キリストを信じるには、このような心の動機になってないといけないとか、そういうのないんですよ。どのようなその動機であったとしても、そのイエス・キリストの前に出て、そのイエス・キリストに従うかどうかっていうのをその聞かれたときに、わかりました、私行きますって言えるんですよ。私の心の動機を清めていただいた上でとかじゃなくていいんですよ。今いる、今イエス・キリストをについて聞こうとしている、その、この今の私たちの皆さんの心の状態でいいんですよ。その上で、イエスに従っていくかどうかっていうのを決めていいよと言ってるんですよ。彼らに言われた。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て、自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。命を救おうと思う者はそれを失い、私と福音とのために命を失う者はそれを救うのです。自分を捨てるというのは、35節にもあるように、その命ですよ。命というのは、さっきも言いました。この肉体の命っていうのと、生き方っていう意味での命です。ここでその自分を捨てる、その命を捨てる、命を失う、っていうのは、何かというと、死ねって言ってるわけじゃないんですよ。当然。そしたら弟子たちみんな死なないといけない。じゃあ分かりました。自害します。そんな話じゃないです。全然そんな話じゃないです。そんな話ではなく、その、今までの自分の生き方というその命を、自分を捨てるということです。自分の満足だけを、満足を追求するなって言ってるんじゃないです。自分の満足だけを、自分が良ければいいっていう。自分が祝福されて、それを妨げないんだったら周りの人がいてもいいよっていう、そういうその生き方を捨てなさいって、神の御心や周りの人々のその幸せに気を配らないような生き方を捨てなさいって、それを聖霊が助けてくださるから、自分を捨てなさいって、そして自分の十字架を追いなさいって。十字架というのは死ぬ場所ですよ。自分に死に続ける印ですよ。自分の満足のためだけではなくて、神の満足のためにも生きようというその生き方を始めますという印ですよ。これを決めるには、神から豊かに大きく愛されているという、その愛を体験することがどうしても必要です。自分に死ぬ、自分の生き方、自分のその益を、利益だ、自分だけを求めて、自分が良ければいいやっていう、その生き方を求め、その生き方で生きてるわけだから、私たちずっと生きてきたわけだから、それを捨てるのは、それに代わる新しい命がないと捨てることはできないです。だって、じゃあ何を目標にして、何を求めて生きればいいんだって話になってくるから。でも私たちはイエス・キリストを信じて、命が与えられたんですよ。神との関係が。神の愛を受け取る。神がどれほど私のことを愛しておられるのか、どれほど憐れんでくださっているのか、どれだけ慈しみを、そして恵みを注いでくださるのか、それを知っていく、その歩みを、人生を、生き方を、神は与えてくださるんですよ。そしてイエス・キリストのように、私たちの内側から変えられていく、その生き方を、神は私たちに与えてくださるんですよ。だから自分を捨てなさいって。イエス・キリストについていったら必ずこの新しい命が与えられるんだって。だから自分を捨てても大丈夫だよって。その新しい命は私を満足させるだけじゃなくて、その満足が私の内側から溢れていって、そして周りの人たちを満足させるような生き方なんだって。だから自分を捨てなさいって。そして自分の十字架を追いなさいっていうふうにイエス・キリストは言えるんですよ。ロボットとして神のその言うことに、その右を向けてたら右、左に向けてたら左向くっていう、そういう生き方をしなさいって言ってるんじゃないんですよ。神とのその関係の中にはこの命があるわけだから。そこには必ず喜びがあるんですよ。平安があるんですよ。感謝があるんですよ。じゃないとそんな命なんて呼べないんですよ。だって面白くないじゃないですか。神がこの人を愛せと言いました。わかりました。愛します。愛します。愛せと言うから愛します。何の喜びもないですよ、そこには。だけどそこには喜びがあるんですよ。 喜びがあるから愛そうとするんですよ。平安があるから、感謝があるから。自分を捨てて、自分の十字架を追って、そして私にイエス・キリストについていくんですよ。私についてきなさいって。イエス・キリストが考えて、イエス・キリストが行動して、イエス・キリストが離されたように生活するんですよ。イエス・キリストのように正しいものとして見なされたという、義とされたことを味わう、その味わい続ける命に生きるんですよ。イエス・キリストについていくっていうこと。そしてイエス・キリストを通して与えられるその恵みを受け続けるこの関係の中に私たちは生きるんですよ。こんな私でも大丈夫だという信仰に浸り続けるんですよ。それが神が私たちに与えてくださった命ですよ。その命は36節、37節。人はたとえ全世界を得ても命を損じたら何の得がありましょう。自分の命を買い戻すために人は一体何を差し出すことができるでしょう。この命というのは誠の命ですよ。神に対して生きる命、永遠の命ですよ。神からの愛を受け取り、神を愛するというこの命ですよ。これを損じてしまったんだったら、全世界のものを自分の手に入れたと、自分のが手に入れたとしても、この命を損じてしまったら割に合わないって話です。それだけ価値があるんですよ。自分の思い通りに職場でも家庭でも何の不自由もないほどのそのお金を得ても、この誠の命には到底追いつかないんですよ。この価値は。その素晴らしい命を神が私たちに恵みとして無償で、むしろイエス、神の方で懐を痛めて私たちに与えてくださっているわけじゃないですか。この命に変えるものはないですよ。それを私たちに神は与えてくださってるんですよ。それを失ってしまったら、それを買い戻すために差し出せるものを人は、私たちは何も持ってないんですよ。それぐらいのものを私たちに神は与えてくださったんですよ。38節。このような会員と罪の時代にあって、私の言葉を恥じるようなものなら、人の子も父の栄光を帯びて聖なる御使いたちと共に来るときには、そのような人たちのこと、人のことを恥じます。御子と御父の言葉を恥じる者というのは、これを狭く捉えればですよ。イエス・キリストのことを信じているんだということを、その、言わない、公言しない者というふうに、その狭く捉えることができるかもしれません。でも、もっと広い意味では、この文脈を考えて、その理解するのであれば、御子と御父の言葉を恥じる者というのは、会員と罪の時代に同意するものですよ。神とのその新しく与えられるこの命を否定して、それの対極にあるこの世の中、この世に同意して、この世にあるものを求めて生きるということが、この神が与えてくださっている命と真逆にあるものです。だから、御子と御父の言葉に恥じるということは、この世のものを求めて、この世のものを愛して生きるという生き方ですよ。古い自分ですよ。だから、イエス・キリストがもう一度戻ってこられるときには、聖なる御使いたちと共に来るときには、このような人のことを恥じるんですよ。私は知らないっていう。第一ヨハネの2章。15節から17節。ヨハネはこのように言っています。世をも、世にあるものをも愛してはなりません。もし、誰でも世を愛しているなら、その人のうちに御父を愛する愛はありません。すべての世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢などは、御父から出たものではなく、この世から出たものだからです。世と世の欲は滅び去ります。しかし神の御心を行う者はいつまでも長らえます。ここにある愛してはなりませんとか、愛するっていうこの愛というのはアガペというギリシャ語が使われています。 だからアガペするなって、この世のもの。だからアガペっていうのは別に神の愛ではないです。イコール神の愛じゃなくて、その何を捨ててでもそのものを愛するというのがアガペというものなんですよ。だからせっかく神から与えられたこの命を捨ててまで世にあるものを、世を愛したりしてはならないって言ってることですよ。よく考えなさいって。だから世の中にあるものをその愛するってことは別に悪いことじゃないですよ。世にあるものを大切にするってことを、その人との関係を大切にすることを、人との関係の中で互いに愛し合うことっていうのは悪いわけじゃないですよ。だけどアガペするなって言ってるんですよ。なりふり構わず他のものを全部捨ててでもそれを愛するって。神は逆の意味で私たちをアガペしてくれたんですよ。このご自分の御子をさえ惜しまずに与えるほどに私たちを愛してくださったんですよ。私たちにその愛してはなりません、世を思う、世にあるものを思う、愛してはなりませんって言ってるのは、神から与えられたこの永遠の命を、神とのこの愛し合うという関係を捨てて、世を愛してはならないってことですよ。誠の命を損じては、この全世界を手に入れたとしても、割に合わないんですよ。それを買い戻すために必要なものを私たち持ち合わせてないんですよ。命を恥じるものというのは、ごめんなさい、道の言葉を恥じるものというのは、この神との関係、この命を恥じるものですよ。そして、命を恥じて、この命じゃなくて、この世にあるもの、この世を愛するというものですよ。イエス・キリストを信じる前に、世を愛したことが、世にあるものを追い求めたことが、どれだけ自分を苦しめたか、分かってるはずなのに、そこに救いがないことを、そこに本当の満足がないことを、本当の平安がないことを分かってるはずなのに、私たちの肉はいつまでたってもこの世にあるものを愛そうとするんですよ。神との関係を捨ててまで、罪を犯してまで罪だってことが分かってるのに、それをその追求しようとするんですよ。神はそのような愚かな私を深く憐れんだんですよ。5000人の給食の時、4000人の給食の時に、神が深く憐れんだ、イエス・キリストが深く憐れんだ者たちに必要な、その必要を満たしてくださったように、神は私のことを深く憐れんだんですよ。どうしようもない。こんなに神から愛されたのに、すぐに神との関係を忘れて、それをほっぽってまで、その世の、この世のものを愛そうとする私のことを神は憐れんだんですよ。その方が私たちに近づいてくださったんですよ。そして私たちに一番必要な救いというものを、救いをイエス・キリストの命をかけて私たちに与えてくださったんですよ。この方にあって私たちは大丈夫です。この命に勝るものはないです。私たちに与えられるもので。この命を私たち捨てようとしてしまう瞬間はあるんですが、また捨ててしまう瞬間もあるんですが、それでも神の憐れみと恵みは尽きないんですよ。このような方との関係を捨てるというのはあまりにも愚かな判断ですよ。しかもこの素晴らしい関係を私たちに与えてくださるためにイエス・キリストを十字架にかけたわけでしょう。どうか私たちがこの神がイエス・キリストの犠牲を与えてまで私たちに与えてくださったこの命をもっともっと味わうことができますように。そしてこの神との関係に生きる命を味わうことによって、私たちは私たちだけじゃなくて私たちの周りにもその良いものをその与えるというか分かち合うというその生き方ができるようになるんですよ。この命というのは、神から与えられたこの関係というのは、私自身が神との関係の中に平安で喜んで祝福された、やったーって言われるだけのものじゃないです。そんなせこいものじゃないです。そんなせこい考えしかできないような私を通して、神のこの神との関係を捨ててしまうような愚かなものような愚かものを通して、その周りにいる人たちに神は祝福を与えようとしておられる、そのような関係なんですよ。 この命に私たちがとどまっていられますように。私の命となり、他の人たちの祝福となる、この命に、命を私たち味わっていることができますように、祈ります。天のお父さん、あなたが私たちを愛し、私たちの罪のためのなだめの備え物としての御子を使わし、あなたの御子イエス・キリスト、生ける神の御子キリストが、私の罪を負って十字架にかかって、死なれて、黄泉にまで下ってくださったことを心から感謝します。そしてイエス・キリストをあなたが三日の後に死者の中から蘇らせたその力によって私も古い自分に死んで、そして新しくあなたとの関係の中に生きる命を与えてくださったことをありがとうございます。この命は私を生かすだけではなくて、私の周りの人たちをも生かすような祝福であるということを覚えていられますように。この命は私に与えられたものであり、また私を通して私の周りの人たちに祝福を流すものであるということも覚えていることができますように。私自身がイエス・キリストの復活を証しするものとなれますように。その力によって、その命によって、喜んで、感謝して、平安でいられますように。どうぞ私たち一人一人を導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。